皆さんおはようございます。本当にいつもお祈りをありがとうございます。私日本にいるとき皆さんいつも言うんですけれども、本当に体が弱くてですね、まあ、体はちょっとごっついんですけれども、精神も結構弱いですし、あと肉体も弱いということで、もうこんなん宣教師無理だろうってよく言われたんですけど、新学生の頃も本当にすぐ風邪をひいたり腰痛が出たりですね、新学校の階段を登れなかったりして大変だったんですけど、タイに行っての9年間はこれ全く何もないんですね。風邪もひかない、食あたりもないんですよ。これ本当にね、すごいいろんなものを食べます。虫とかね、あとネズミとかコウモリとかね、そんなの食べても全然へっちゃらなんですね。これはひとえに神様の守りと皆様のお祈りのおかげだなというふうに思っております。まあ、これからも一つお祈りよろしくお願いいたします。今日はですね、宣教の話もたくさんしたいんですけれども、まずはメッセージということで、昼からしっかりと宣教の話をさせていただきますので、まあ、宣教を受けて、その中にたくさん神様から恵みをいただいてますので、今日はその中から愛ということをテーマにしてお分かちさせていただきたいと思っております。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、おはようございます。このように素晴らしい一日あなたが創造してくださって、私たちを聖地の朝に教会と導いてくださっていることをありがとうございます。本当に1週間の旅路を終えて、お一人お一人いろんなことがあったと思いますし、元気な方、また疲れておられる方もおられると思いますけれども、主よ、どうかこの時、あなたが一人一人の心を見てくださり、今必要な御言葉を語りかけてくださいますように、期待しております。どうか聖霊様、あなたがこの時間を祝福し導いてください。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど妻も言いましたけれども、この9年間10年目というのはあっという間で、本当に私たちなんか頑張っているようで頑張っていないような、なんか成長したのかと言われたら、なんか行く前と同じのような感じでですね、宣教師と言ったらなんかちょっと、あ、すごいですねって言われること多いんですけども、全くそんなことはございません。本当に一信徒みたいなもんでしてですね、ただ神様から与えられている賜物が、皆さんは皆さんであると思うんですね。そして使わされている現場でその賜物を用いて宣教されているわけであって、私たちはそれがたまたま外国のタイであったというだけであるということなんですね。そういうことで本当に皆さんと共にまたこう一緒に成長しながら、神様の宣教って、簡単なようで難しいよねっていうことをですね、今日も一緒に学んでいきたいと思うんですけれども、まあ、まず初めに、最近私考古学とか結構興味がありまして、いろいろとこう調べていると、日本の最古の文明って皆さん何でしょうか、ご存知ですか。最古の文明というと、まあ判断難しいんですけどね、縄文人がいたって言われて、縄文時代、縄文文明っていうのは、まあ、あったと。今から約紀元前1万年前ぐらいから500年ぐらいまで栄えたんじゃないかと言われているんですけど、まあ、はっきりしない。でそこから、まあ、弥生人がやってきて弥生文明になってするんですけども、まあ、この辺りがですね、こう考古学のレベルも上がっていくに従って、いろいろとその発掘調査もですね、良くなっていって、そしたらどうやら縄文人っていうのは、僕たちが想像していたような文明よりもさらに高度であったんじゃないかということが言われているんですね。今までこう縄文人ってこう弓矢でこう獲物をいてですね、まあ、それを食べるというだけで、あんまりその農耕というんですか、農業みたいなのはしていなかったんじゃないかと言われてましたけど、まあ、それをしていたという証拠がいろいろ出てきたりとかですね、あと海洋もですね、海もあんまりそんな、まあ、木造の船ですからね、遠出はできませんよねと思ってたんですけど、いや結構遠くまで海流を読んでね、結構行ってたんじゃないかとかいうような話も今出てきています。まあ、そういう縄文人のことをちょっと考えたときに、まあ、私はクム族という部族で宣教してるんですけども、クム族というのも山岳民族で、結構その何て言うんですか、山の中で生活している民族なんですね。ですから未だにいろんなものをこう弓矢とかボウガンで撃ってですね、その日その日暮らしをしていくというか、その日必要なものを、まあ、取りに狩りに行って、それを焼いて食べるというようなことをしているような民族です。ですから結構縄文人というのが似てるのかなとか思ったりもするんですね。で、まあ、皆さん縄文人と聞いたときに、例えばその彼らは貧しい生活だったかと言われたら、どのように答えられますでしょうか。まあ、今日はちょっと貧困ということも一緒に考えたいんですけど、まあ、今私たちが言っているその山岳民族のクム族といううちも貧しい地域だと言われているんですね。で、まあ、縄文人の生活も貧しいですかと言われたら、またなんかちょっとカテゴリーが違うような気もしますよね。というのは、縄文人の方々はその時代それしかなかったわけで、 そして、まあ、家族単位また村単位っていうんですかね、そういうのでこう助け合ってこう生きてきた。で、まあ、助け合いの文化ですから、まあ、みんなワイワイガリアやってたと思うんですよ。日本も昔は村社会でやってたと思うんですね。でクム族っていう部族もそうです。いまだに村で生活してるんですね。でそれはこの私はその中でまあ9年間、まあ、クム族の方は4年か5年目ですけども、やっぱりすごく落ち着くというか、その村の中に入ってクム族の方々と接していくと、確かに皆さんが言われるような貧しい貧困だっていうのは分かるんですけども、それを超えたこう豊かさっていうのを感じます。というのはやっぱり助け合いができるんですよね。例えば村の中で一人暮らしのお年寄りが住んでいて、今日食べ物がないということも、まあ、村ですからみんな知っているんですよ。情報がこう共有されていて、だから日本でいうようなまあ孤立とかですね、孤独死っていうのは全く考えられません。ご飯も取ってきたものをみんなで分け合います。分配ですね。分配してみんなでこう食べていく。でもちろん喧嘩も多いですよ。やっぱ人間と人間は近いですから、もう言い合いとか喧嘩とかですね、たまにこう包丁とかね、なんとか持って殺すぞとかいう話もなってきます。そういえばやっぱ近いからですよね。なんかそういうところにこの人間の生き方っていうもので、今貧困って何なのかな、貧しいって何なのかなって、もう一度やっぱり考えさせられているんですね。そしてこの、まあ、我々も日本とかアメリカとかカナダとかですね、あのアジアだったら中国とか、最近もどんどんどんどん、あの香港もそうですね、経済発展してきて、まあ、こういう発展した国で、まあ、我々は育ってですね、そういう者たちが途上国に行くと、あ、貧しいなって言うんですけども、それはやっぱりそのもし発展した国がなければですね、貧しいっていう言葉は多分ないような気もするんですよね。みんなが並びだったらね、同レベルだったら。でもそこからポンポンとこの発展した国が出るから、そこから見た時に、あの国は貧しいなっていう、なんかそういうことじゃないのかなと思うんですね。でただまあ日本社会、私たちこう皆さんも住んで見られて、いろいろとこう考え、あの感じておられると思うんですけども、果たして日本社会は皆さん住み心地よろしいですか。こう今の現状、学生だった学校とかですね、お仕事されているような会社とか、老後の方は老後生活、まあ、いろいろとニュースを見ていきますと、日本社会はこの先大丈夫かというような話がよくされております。だいいことばかりじゃないんですよ。発展していく中でやっぱ犠牲を伴っていくんですよね。でもあの世界に発信していく情報っていうのはいいことしか言いませんから、日本はこんなことできるぞ、こんなあの綺麗な家に住めるぞとかね、レストランで美味しいもの食べれるぞとか、そういうことはどんどんどんどん今だったらもうああいうあのテレビとかインターネットで配信されますから、それを貧しいかなと言われる国の方々は見て、あいいな、私たちもいつか発展して日本みたいになりたいなというわけです。でもその日本の持っている、また先進国が抱えている大きな問題というのはあんまりあのそういうところで届きませんよね。いいところばかり見ますから。でそういうところで私はまあ日本の問題もこう知る中でですね、まあ、村に行ってクム族と喋ると、私もいつか発展して日本みたいな生活がしたいと言うんですね。でも、もう どう言ったらいいのか、いや確かにいいところもあるんだ、たくさんいいところもあるんだけど、でも本当に今みたいな経済成長をしていったら大変なことが起こっているというのもあるんだよ。つまりクム族とか、まあ、縄文時代だったらそういう村社会、助け合って生きていく横のつながりが大事というですね、そういう関係が、まあ、日本はだいぶこう希薄化している。まあ、特にもう大阪のですね、もうど真ん中に行ったらもういろんな集合住宅があって、まあ、今回のニュースレターにも書いてますけども、まあ、隣に誰が住んでいるかわからない、まあ、そんな時代ですよね。まあ、亡くなっていてもわからないような時代ですから、で匂ってきて分かったとかね、本当にその横の関係はない状況です。プラス家族関係も壊れていっていますよね。昔だったら例えばご高齢の方がおられたら、その子供たちが面倒を見ていくっていうのはこれもう当たり前のことでした。でも今はそれがもう狂っていってしまっている。まあ、いろんな方とお話しますけども、なんか息子娘なんてもう頼りにできないよっていう声の方たくさんおられますよね。やっぱりこの発展と同時にいろんなものを日本というのはこう失ってきたんじゃないか。でも私たちは神様を信じていて聖書を読んでますけども、じゃあ聖書はどういうことを語っているのか、一体我々どういう生活を望んでいるのか、してもらいたいなと思っているのか、まあ、この辺をですね、私はやはりこの聖書はずっとテーマとして言い続けているこの隣人愛、愛という分ですね、それも私たちクリスチャンは神様との愛は結構できていると思うんですけどね、やっぱ神様の愛を築いて そして神様を信じていく決断しますから。でもそれはあくまでもスタート地点であって、それから私は横の愛をやっていかないといけないですよね。イエス様が愛されたように私たちも隣人を愛していきなさいと聖書は言うわけです。神様の愛ばっかりやってダメなんですね。これはスタート地点で、こっから横に向かっていかないといけないんですけど、その部分が本当に難しいなと思うわけです。聖書を開きますけれども、今日の御言葉、ローマ人への手紙の13章ですが、ちょっと11章戻りましてですね、この12章、文脈は大事なので、12章に一体何が書いているかと言います、ここは12章の一節を見ますと、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの故にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この12章はずっと、礼拝とか教会について書いています。ですから私たちは教会の中の兄弟姉妹との愛っていうんですかね、教会の中での隣人愛ということがこうテーマとなっているんですね。でずっと書かれていて、12章の9節10節では、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分よりも勝っていると思いなさい。このようにですね、私たちのクリスチャン生活の中でですね、皆さん何度も聞いたことのあるところだったなんで、皆さんもしっかりと理解して実践されていると思うんですけれども、そして18節19節では、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。このように、その教会の中の愛をベーステーマとした十二章の中で書かれているということは、やはり私たちの教会生活の中にも問題はあるということです。兄弟愛といってもこれは難しい、なかなかその 100% みんな教会員が愛し合ってますよなんていう教会はないわけですね。昔からこの聖書の書いた時代からずっと教会の中は混沌と戦いをしてきています。何々派、何々派とかですね。そしてそれが対決するんですよね。そしてもうパウロも大変なわけです、その中で。どうかこのできるだけあなた方のうちにあっては、この18節では、平和を保ってくださいとお願いするぐらい、なかなか平和が教会の中でも築かれていない。そして、ですね、この13節に入っていくんですけども、やはり私たちはこの愛を実践するということに非常に難しさを感じていると思います。特に私たち宣教師もですね、宣教地で現地の方々と一緒に神様の働きをしていくわけですけども、特にクム伝道はもう20年になりますので、現地に5つの教会が建っていますし、それから約15名ほどの教会リーダーや牧師先生を育っています。武田博美先生ですね、の時代からずっとやっていますので、非常に祝福されているんですけども、それでもやっぱり中には問題がたくさん起こっていますし、どうしようもないような問題を今もずっと抱えているんですけども、そういう中で本当に私たちが一体どのようにこの宣教師、また愛を伝えていけばいいのか。特に宣教師はですね、チームでやっていますけども、もちろん愛をベースに宣教していきますね。どんな時でも愛の心を持って、伝道しますし、何か必要な支援があれば支援をします。ただそれを受けた相手というのはですね、それをしっかりと愛と受け取らない場合もだってあるんですよね。こっちは愛情だと言ってやるんですけども、言うんですけども、でも受けた方はそれが逆に傷になってしまっている場合もあるんですね。これ本当難しいです。私たちは神様に伺って、神様はしろと言って来てですね、そして 100% も身を犠牲にしながら愛をしているわけですから、それが傷だと言われたらですね、もうどうしようもないわけなんですね。でもこれをもうやってみないとわからないということで、本当にその狭間でずっと宣教っていうのはやってると思うんですね。中には それで現地の方々から攻撃を受けて、もう選挙無理だって言って帰っていかれる宣教師もたくさんおられます。それだけその愛情表現っていうのは難しいです。ですが教会の中も多分同じだと思うんですね。私は愛のつもりで言ったのにって言ってね、で聞いた方はそれでもう教会来なくなったってこともあるわけですよね。じゃあ愛って何なんだっていうことになっていきます。で聖書の書いている臨時愛って何なんだって、これ本当難しいテーマですね。また皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですけども、そして今日の13章に入っていきますが、ここのテーマはですね、これはこの社会に対しての、我々クリスチャンの愛の責任ということになってきます。よく教会ではこの今言った神様と人間との愛が語られますし、それから教会の中での兄弟姉妹の愛が語られます。ただこの13章に入って皆さんが属している社会ですよね、組織とかそういう中にも同じく愛を持っていかなければいけないんですよということはパウロは言うんですね。でこれ結構難しいし、またなかなかできていないんではないかと思います。13章の1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。ということで、ここで言っているその権威というのは、いわゆる国家指導者とかですね、そういう人のみに限らずですね、皆さんが生活しておられる社会環境の中での権威ということになります。お勤めされている方でしたら会社の上司とかですね、社長とかの権威を持ってますよね。で学校でしたら校長先生とか担任の先生、また自治会でしたら自治会長さんとか、いろいろその組織があると思うんですけど、そこの権威すらですね、神様がコントロールして立てられているということをまず私たちは学ばなければいけません。そしてその中でですね、私たちはそれを認めて受け入れていくということをしないといけないんですね。これ難しいのは、例えば明らかに上に立つ権威が悪をしている場合ってありますよね。例えば誰かをいじめているとかですね、社会的弱者を作っているとかですね、そうであっても神様はそういう権威をも神様の手の内でですねコントロールされているんだ、つまり復讐はイエス様がすることですから、神様がすることですから、それを考えなくていいと言っているんですね。ですからあくまでも今置かれている中に身を投じてですね、受け入れていくということを、まず私たちクリスチャンはこの社会の中でする責任がある。その中で神の愛というのをその中でこう伝えていく、見せていくということをしていく責任があるんです。皆さんいかがでしょうか、できているでしょうか、職場で学校で兄弟姉妹の隣人愛とまたちょっとなんか考え方が違いますよね。でもそれをもうしなければいけない。自分がちょっと嫌いなあの人にも、憎い上司にもですね、していかなければいけない。本当にこの難しいところだと思うんですけども、続けて8節、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。この誰に対しても何の借りもあってはなりませんというのは、もう借金してはいけませんということはありません。借金したとしても、それを例えば期限内に返すとかですね、そういうちゃんと契約の中でお金を借りるんでしたら、満期が来たら返すわけですから借金になりませんけれども、例えばずっとそれをですね、返すつもりもなく持ち続けるというのはやっぱり良くないことだ、神様から与えられている資産というものを管理できていないという意味で、何の借りもあってはいけませんというんですけれども、続けて、ただし互いに愛し合うことについては別ですと書いてます。これは皆さんどういうことでしょうか。ただし互いに愛し合うことについては別です。これはですね、愛というのは例えばずっとこの相手に対して責任を持ち続けていくことなんですよということを語るんですね。債務だったらですね、この相手に対して債務を持ち続けたらダメなんですけども、それとは逆に愛だったら持ち続けなければいけないんですよということです。 つまり相手の人、他人に対してずっと愛を注ぎ出す、使っていく責任、債務が皆さんにあるんですよということを言うんですね。そして9節、勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。これ素晴らしい御言葉だと思います。いろんな律法があって、聖書はいろんなことを語りますよね。その中に、まあ、私たちはルールというふうにとってしまう、あれはしてはいけない、これはしてはいけないというふうに、こう、まあ、私だったら CS からずっとクリスチャンホームで来てますので、 CS の先生から教え込まれてきました。あ、これはダメなんだな、これは神様喜ばれないんだな、まあ、それが自分の中で多分立法化していくと思うんですけどね。でもここで書いているのは、このような勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあってもと書いています。その他いっぱいある中でも、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているんですよ。皆さん、愛するということがどれだけ聖書が、また神様が愛というものを大切に扱っておられるか。第一コリント13章も愛の書ですね。息子もずっと愛のことが書かれていて、一番最後のまとめで13節ではですね、まあ、信仰と希望と愛、まあ、3つがあってですね、まあ、この中で一番大切なことは愛だというんですね。皆さん、信仰よりも大事だって言うんですよ。私たちはたまにこの信仰のことでね、いろいろ神学を変えて議論したりしますけども、やっぱりその信仰も愛は超えている。そして希望もですね、ビジョンというんですかね、キリスト教会のこれからとかですね、教会のこれから、これからもどうする、そんな時もやっぱりビジョンでですね、教会、例えば A グループ B グループがあって、私たちはこっちのビジョン与えられた、で、私たちはこっちのビジョンだって言って、まあ、分裂することもあるんですよね。やっぱり愛が上なんですよ。もし愛を持っていたら分裂しませんし、言い合いにもならないんですね。この部分が本当に私たちできているんでしょうか。世界中のクリスチャンがですね、この問題は抱えています。特に私たちもずっと遡っていきますと、ローマンカトリックですよね。そこから宗教改革が起きて、パーンとプロテスタントしたわけですよね。その時に、多くの方々が殺されました。皆さん、クリスチャンですよ、クリスチャン同士ですよ。クリスチャン同士がちょっと意見が違うからって言って殺しちゃうんですよ。そこにどこに愛があるんでしょうか。でもそういうことをクリスチャンはずっと昔からやってきてるんですね。そしてその DNA というのはきっとずっとあるんだと思うんです。だからずっと喧嘩してるんですよね、教団教派でも。この辺を神様はずっと私たちに何度も何度もこう言ってきているような気がするんですけども、私たちはなぜかそこにこう一歩入れていないんじゃないか。もう宣教地でも本当にそう思います。かといってどうしたらいいかもわからないというような状況ですね。まあ、ここで一人先生の、ある方の先生の話を私聞きまして、とても衝撃を受けたので、それをお分かちしたいと思うんですけれども、この方はですね、本田哲郎先生という方で、大阪の西成区の釜ヶ崎で長年ホームレスの支援をしておられる、まあ、カトリックの祭司の先生なんですね。でこの方が書いたものを見たんですが、この方非常に優秀でですね、バチカンの聖書研究所に留学して、カトリック教会は新共同訳という聖書を使ってますけれども、その新共同訳聖書の翻訳委員ですね、これを務めておられたと。そして、まあ、原点のギリシャ語とヘブライ語から一つずつ当たってですね、そしてまあ本当にその原文と日本語訳が正しいかというのをずっとこう、再翻訳というんですか、まあ、されてきた方、まあ、私たちでしたらこの新改訳でしたら最近変わりましたね、2017年訳に変わりましたけども、そういうことですよね、訳って変わっていきますので、まあ、そういうことをこう原文からしっかりと聖書を学んでおられるこの方が、まあ、本田哲郎先生、今はリタイアされて、その西成区の方でずっとホームレスの社会復帰の支援をされているんですが、まあ、この先生が言っておられたことはこのように言っておられます。
まあ、聖書の語る隣人愛は歴史的な教会のしきたりよりも優先されるものであると思う。キリスト教の真髄は結局のところクリスチャンが隣人を心から愛し助け合うことができるかどうかにかかっている。それができれば聖書に書かれている多くの教えと勧めの全てを行っていることになり、それは神の御心にかなった生き方となります。カトリックにはいろいろな大切な儀式がたくさんあり、日曜日のミサはとっても大切です。しかしもし日曜日に隣人を助けるためミサを欠席するのであればその方が良い。隣人愛とは仲間を必要としているところへ出かけていってその人の仲間になっていくことである。これが聖書が一番読者に伝えたいことだと思いますというんですね。まあ皆さんどうでしょうか。できている方おられたら素晴らしいと私は思うんですね。まあ、例えば、まあ、我々でしたら、まあ日曜日の朝ですね、7時ぐらいに、日曜日今日礼拝があるから、まあ、いろんな奉仕もあって責任がありますよね。送迎だとか、まあ、司会とかいろいろありますよね。そういう中でこうドタバタした時に、まあ、隣の、若い子でもいいですし、老夫婦でもいいですね、そういう方が出てきてちょっと助けてくれませんか、今日本当に、これこれこれしなければいけなくて、でももう誰も手伝ってくれない、家族もいなくて、もうあなたしかもう頼る人がいないんです、どうか今日今からちょっと昼ぐらいまで助けてくれませんかって言われたら皆さんどうされますか。難しいですよね。奉仕ありますよ皆さん、教会の牧師先生だったらメッセージもありますしね、そんなのすっぽかしたら大変ですよね礼拝できなくなっちゃいますね。でも聖書は どう言ってるかというと、もし隣人愛ができていたら律法を守っているんだっていうんですよね。完成してるんだっていうんですよ。律法の中にまず安息日を守りなさいってあるわけですけども、皆さんどっちを選択すべきでしょうか。きっとそういうところをもうちょっと考えましょうと言ってるんだと思うんですね。宣教というのはこの教会からこう出ていくんでは私ないと思っています。この地域社会に宣教するときにこの教会を拠点にこうバーッと出ていくんではなくて、皆さんそれぞれがですね、その使わされているところで賜物を用いてやっていくのが宣教だと思うんですね。だから私は日曜日にもしお隣の方がですねそうやって言うと行くべきだと私は思いますね。やっぱりそれが神様の愛だと思います。イエス様がおられても多分するんじゃないかなと思いますね。例えばそのことによって教会が回らなくなった、私が例えば送迎の奉仕があって20人ぐらいの方を、ね、こう教会に導いて持っていかなきゃいけなかった、送迎しなきゃないといけなかった、でも僕がその人を助けたからその方々行けなかった、もう責任問題ですよこれ。日本はやっぱ責任文化ですから、ぬかがさんは責任のない人だって言われますよね。次の週行ったら、なんでかって言ったら送迎しなかった、もう大変なことになったんだ結局自分の責任というもの、責任ない人と言ってるあたりの貼られるのはやっぱ怖いですよね。だからやっぱりそういうことできなかったり、さあ、まあ、この御言葉本当に私はもう考えています。どういうふうにクリスチャンというのは隣人愛というのをこの社会でまた教会でもそうですし、もう一度考えて実践していけばいいのか、どうかですねこの御言葉を皆さん今日も持ち帰っていただいて共に祈りですね、また宣教のために、何が神様の求めておられる福音宣教なのかということを考えていきたいと思います。最後に一言、御言葉を読んでメッセージを終わりたいと思います。ヨハネの福音書の13章34節から35節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。それでは一言お願いいたします。天のお父様、感謝いたします。このように今日はローマの13章からこの地域社会に対するクリスチャンの愛の責任ということで、あなたから学ぶことができたことをありがとうございます。私たちは本当にあなたの望まれている隣人愛を実践することができているのでしょうか。私たちは今学ぶことを学び、そして、することをしているつもりですが、もしまだ不完全なところがあるならば、どうか一人一人にあなたが教えてくださって、あなたの福音宣教をさらにさらに理解していくことができますように助けてください。 どうか今週1週間もあなたがここにおられる方々と共に歩んでくださいますように。感謝してイエス・キリストの名前をお祈りいたします。アーメン。